ロケットモデル for beautiful modeling life。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド、それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
バイク系ポッドキャスト、シュア旅ラジオ。ツーリングのお供に、
キャンプ中の BGM に、
ホンダ GB350 に乗る私アンチョビと、
トライアングスピードツインに乗る僕山酔いが、
まったりゆるーくバイクトークを繰り広げます。
ところでアンチョビさん、シュア旅のシュアってなんじゃらほい。
私が飼っているワンちゃん、ミニチュアシュナウザーの名前です。一緒に旅をすることもあるんですよ。シュア旅ファミリーは YouTube チャンネルを中心に活動中。動画コンテンツはもちろん、TikTok やグッズの販売、また関西を中心にバイクイベントを開催したりもしています。
シュア旅ラジオでは新作動画の紹介やグッズの PR、 イベントの情報も発信するので、皆さんお聞き逃しなく。
詳しくはひらがなシュア、カタカナ旅、シュア旅で検索してね。
Please listen to it。
ウォルターソンズ、それは根っからの模型好きが立ち上げたホビーメーカー。熱い情熱を注いだ製品をみんなにお届け。フラッグシップモデル、メタルプラウドシリーズは、コレクターズグレードの新基準を目指すべく、剛性と柔軟性を考慮した素材耐久性を追求。手作業による塗装工程と高精度担保印刷による判読可能な極微マーキング類、さらにはリアルな背景付きディスプレイベースが付属し、ウィンドウパッケージのまま飾ったり稼働させて楽しんだりできる次世代の完成品シリーズなんだぜ。基準グレードのスタンダード、金属製可動履帯を標準装備するザ・タンジブル、組み立て模型版ザ・キットの3グレードが陸・海・空で展開中。お求めは全国のホビー取扱店、ネット通販店で。次世代基準の完成品模型をみんなで楽しもうぜ。プレゼンテッドバイウォルターソンズジャパン。
ああはっはっはっ、よまよい、カレー好き、
悩みを申すがよい。
あ、松尾
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
はい、帰りました。
待ってました。
はい、今日はエナジードリンクですよ。後半に向かって気合い入れてもらわないといけないですね。翼を授けるですね。はい。
いやいや、また社長のトイレが近くなる。
でね、まあ社長、前半、はい、メールいっぱい読んだわけなんですけども、いろいろ積み残したことも多いわけですけれども、まあ社長、ぶっちゃけ2024年は、どうでしたか、ロケットモデルズとウォルターソンズは。
なんか本当は2024年に新商品をバーンって加速させてって、
でしたよね。
新しいジャンルの方も、ね、突入してって、
でしたよね。
もう今頃は抱えきれないぐらい新商品があるはずなのに、
でしたよね。
蓋を開けてみれば年内発売は無理みたいになってるんですよね。
マジか。
そういう状況なんですよ。もうなんか、いや、もう本当なんか既存の商品で食いつないできたような年になりました、結果的には。
いや、食いつなげたことが良かったですわ。うん、でも、あの、6ヶ月前にね、1500円シリーズで、例えば昔999で出したものも無理になっちゃったけど、はい、1500円で、出すとか、それから1500円でビエラフースラーの新しい宝刀のやつを出すとか、言ってたのが、まあ、結局まだ出て、現時点、12月の9日の時点では出てないですよね。
そうなんですよ。本当は12月中に持ってくる予定だったんですけど、も
う
船がね、船の予定が、量産がギリギリになっちゃったもんで、
ああ、なるほど、なるほど。
11月末ぐらいに量産完了で今積み込まれて連絡が来て、
うん、
私自身も11月上旬行ってたんですよ、中国に。
はいはいはい。
その時ももうほぼ準備整ってたから行けるのかなと思ったら、
はい。
うん、
あのラーテの生産が若干ずれたんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
あれ、でかくて部品いっぱいあるじゃないですか。
あるですね、あるですね。
確かに。
それで、11月末になって、
うん、
でそこからこう通関とか船を予約するための書類作っていくんですけど、
うんうんうん、
間違ってるんですよ、毎度のことながら。工場が送ってくるもの、いちいち間違ってるんですよ。
あははははは。
これ、毎回指摘していくじゃないですか。
はい。
それで結局1週間ぐらいずれちゃって、
はい、
それでその時にじゃあその通関業者に連絡して、あの船どの船がありますかスケジュール出してもらったら、もう年末年始に着く船しかなかったんですよ。もう、
ああなるほど、なるほど。
でそこにつけちゃうと港に置いとかなきゃいけなくなっちゃって、また余計なお金取られるもんで、
うんうんうん、
もう今一番可能性高いのは1月一番最初の週、
うん、
入れてギリギリその年末年始が終わるぐらいの日に入れてすぐプラスさん持ってくみたいな流れ、
うん、
今それで最終決定してるところですね、最終調整。だからもう物自体はあるし1月中には必ず持ってくるんですけど、その1月第1週になるか第2週になるかっていうそれぐらいのせめぎ合いのところなんで、
うん、
これ以上の遅延は絶対ないと。約束できないけど約束します。
約束できないけど
慎重になっとる。
なるほどね、
うん、
いや、まあ、前はね抜工って言ってさ港を抜かされたっていうのがあったんですよね、うん、でこの前はあの実はリスナーの皆さん僕らも打ち合わせはさせていただいてて、で実はあの港のパレットの上に乗っかったロケットモデルズの商品群を写真で見て、あ、これはもうすぐ出るんだなって、11月でしたよねあれね。
そうですね、
見せてもらったんだけどそれが乗らなかったわけなんですね。
乗せられなかったんですね。
あ、
なんでかっていうとそのコンテナの容量的にあのちょっと前までスカスカのプランだったんですよ。
あ、
ガラガラのプラン、
はいはいはい、
でそれじゃまずいだろうってことで、本当本来だったら A12 がアベンジャーズをの、うん、が完成するまで待とうっていう意味でこうずるずるずるずるずるずる来たわけですよ。
うん。
そしたら。
ということは A12 はできたんですね。
A12 できてないです。
すいません。
ほいで。
じゃあ、今度のマークが乗ってないと。
乗ってないですよ。で、その代わり、はい、ラーテのセールスがなかなか良かったんで。
ですよね。
うんうん、ラーテ あのバリエーションがね、
うん、
でラーテでかなりコンテナのスペースをいっぱいにすることができたんで、
はい、おめでとうございます、
うん、じゃあ出しましょうって言った時にラーテがちょっと遅れちゃったっていう話。
あ、なるほどなるほど。
あれや、
なるほど。
本当ね、こちら理由なんですけど本当申し訳ないですっていう感じ。
うまくいかないもんだね。
まあでもあれだよね、前から社長はお客さんを待たせて良いという意味ではないんだけど、でもまあベストのものを作りたいし今の値段を守りたいっていうのをおっしゃってましたよね。だからあのそこはやっぱあのちゃんとしようとしてるんですよね、安く届けるっていうかな、できるだけね。
ちょっと昔もっと景気のいい頃、
うん、
20年前とかぐらい、うん、例えばですけど、
うん、
フィギュアメーカーとかトイメーカーってわざと発売日遅らせてたじゃないですか。あとゲームメーカーもそうですよね、
うん、遅らせてた。
あのもうできてるくせに、
うん、
わざと遅らせてじらす、
はい、
でもっとこうなんか話題性を上げるみたいな、そういう戦略やってた時があったんですよ、いくつかのメーカーが、
うんうん、覚えてる。
でそういう影響があって 発売遅延させるのっていうのはお前ら本当はできてるくせに出さねえだけだろみたいな、はい、あるぜ刷り込みが、うん、一部のお客様
の中には一部のユーザーにね、
うんうん、ではっきり言って今の景気でそんなことを余裕できる余裕のあるメーカーなんかいないですよ。
なるほどね。
相当大手じゃない限りは、
うんうんうん、
うちなんかましてやできたもんどんどん売りたいんですよもう貯めれば貯めるほどキャッシュで先行投資ばっかり増えちゃってキャッシュの回収が遅れるわけだから、
うん
そこはねぜひともちょっと温かい目で見てほしい、ね、こちらもこう血を流しながら我慢してるわけですよも
う
キャッシュがどんどん流れてるけど、
う
んもうより良いものを届けようとかあとはもうちょっとコスト下げようとか値段下げようとかっていう意味でこう我慢してるところなんで、
はい、
そこはそうお願いしますご理解していただければね
何とぞってやつですね
本当に
いやでもねいや許しますけどでも A12 アベンジャーの件なんですけどね、
はい、
前回はさなんかミサイル搭載する A12 にミサイあの搭載するミサイルの金型がうまくいかなくて一回廃棄したとで次のを打ち直してるっていうことだったんですよね、うん、
はい、
うん、それはその後打てたんですか A12 のミサイルは
いやまだ後ろのなんていうんですかすみませんミサイル詳しくないもんね後ろの制御盤っていうんですか、うん、
はいはいはい、はい、
4枚あるじゃないですか
あるあります
あれのね横軸は抜けてるんですよ要するに金型で言うと X と Y の面の成形は甘くいってるんですよ、うんうん、Z 軸の成形がショート出てるんですよ
ああ前もそうやってねショートが出たっていうのをおっしゃったけどなかなか改善できない状態ってことなんですね
そうあれはだからもう本当成形機とかハード側の問題なんですよ、
うんうんうん、
あれハード側の問題クリアするためにはもうソフトっていうかまあ金型とかね、
うん、
あのゲートの位置とか押し出しピンとかを改善していくことでカバーする、
うん、
しかないじゃなかったら新しい成形機買うしかなくなっちゃうもんね
あ
だそこのもう本当に古い PC 使っていかにいい動画作るとかいい画像作るとか、うん、本当そういうせめぎ合いなんですよ要は、
うん、
オペレーターの能力っていうんですか、
うん、
工夫とか、
うん、
もうそういう段階まで来てるってことは逆に言うとうちのその設計ってものがそこまでレベル上がってるっていう証拠でもあるんですけど、
うんうんうん、いやいや、まあ、これだから本当金型工場のまあでもこれモデルコレクトの工場ってことなんですよね。さっき Q さんが工場いろいろありますよねっていうような話されてるけど、モデルコレクトは今ジャンプアップを目指して頑張ってるとこだけども、まだそこのところは設計に追いついてないところがあるってことなんですね。
もうそれ本当ハード面ですよ。機械。
それ投資しなきゃいけないんですか。機械の。うわ、それすっごいお金かかるんでしょう。
まあ、成形機1台新しいのしないといけないですからね。
でもその投資がないと、例えば、接着材レスで組み立てたりとかするのにも、やっぱそういうのがあった方がいいんですかね。
もちろんね、新しいものを入れればそれに越したことはないんですけど、
うん、
なかなかその費用対効果、もしくは、ね、今ある機材でなんとかできるんじゃないかっていう希望はね、まだ全然あるんですよ。実際にうちらはやってきたもんね、それで。
なるほど、なるほどね。金型工場のそういう壁を乗り越えるわけですね、また。技術的飛躍をすると、
うん。ちょっとした例えで言うと、例えば、レース、車のレースだったら、
うんうんうん、
性能の悪い車と性能のいい車って、どっち速かったらいい車に決まってるじゃないですか。
うん、決まってる、決まってる。うんうん、
でも、ドライバーとかが、車のセッティングによって勝っちゃうかもしれないじゃないですか。
それもある、それもある。うん、
今うちらがやるとしてはそうなんですよ、
うんうん。
ボロいマシンを使って、ドライバーとセッティングで何とかしようとしてる。
うん、ああ、そうか、角田くんなんだ。うん。楽しい、それすごいなあ。いや、でも、あれですよね。僕、どんなミサイルがつくのかもちょっと想像ついてないんだけども、うん、あれ、ホルテンのミサイルセットはまずまずでしたよね。ちょっと怪しいところもあったけど、うん、ちゃんと組めるし、普通のモデラーだったら工夫すればバチピタに調整できるもんだったもんね。
うん。で、あんだけの数と細かさで、
うん。
今は 出せた精度では一番じゃなかったかなと思うんですよね、
う
ん、
そう思いますね。安心して作れましたよね、うんうん、そう思いますよ、うん、いやだから A10 にもっと攻めてるんですね、
うん、まあ、ほんでそれこそ11月の出張行った時に、まあね、あのうちらだけの企画でガンプラジオ様と、うん、私が工場の視察に行く時に、まあ、反中継みたいなことをしたんですよね。
拝見しました。
LINE、うん、を使って私が工場に出発前にで今日何をしますとかこういうものを見ていきますとかっていうのを皆さんに伝えてたんですよ、うん、ガンプラジオの皆さんに。
はい、はいはい、見ました。
そう、ホテル出る前とか、あの工場着いたら何見ますとか、うんうん、あと電車乗り換える時の写真とかとか送ったりしてたんですよね、
うんはい、
でその途中であの A12 の成形品がもう 10時何分にはできてるから私が着く頃にはできてるはずなんで、うん、フルセット、
うん、
まあ、写真撮ってね皆さんに見せようかなと思って、
うん、
工場へ着いたら、
うん、
できてねえと成形不良でしかないって、
うん、
ね、ああいうのを見て実際にちょっと、まあ、ほぼオンタイムでお見せしたしましたけど、わかりますよね私の苦労って。だって私自身が信じて、
うん、
成形品全部できてると思ったから、うん、あの A12 の成形品全部3セットぐらい用意してもらってそれをナップサック詰めて、うん、それこそトラさんに送ろうかなって考えてたんですよ、うん、ウキウキしながら、
うん、
はい、
多分トラさんもそんな風に思ってたと思うんだけど。
ああ、思ってました。
で現地着いたら部品足りないし成形不良出てるし、もうそんな感じなんですよ。こうなんか分かります。
ところがギッチョンの連続
です、ね、うん、そう、ね、上げて落とされて、ね、上げて落とされて、
うん、
今度こそはっていう気持ちはいつもあるんですよ。
これは結局こう何かしら結構ことあるごとにあることではないですか。
うん、ことあるごとにあって、その度に、はい、改善されてる時もあるし改善されない時もあるんですよ、
うん、
つまり次々と新しい問題が起きてるということなんですかね、
うん、そうで、またね工場の今任せてるその主任者みたいなやつがね、
はい、やつが
おちゃらけなんですよおちゃらけてるんですよ、
は
あ、あの憎めない人間なんですけど、
はい、
見た目ね、あのザブングルの漫才の加藤みたいな顔してるんですよ。いそうでしょ、
怪しいです。
そうそうそう。これで、あの笑顔で迫ってくるんですよね、こう。これなんか、整形不良できてるって言ったじゃんって突っ込むと、あの笑顔で迫ってくるんですよ。
はい。
で、だって忙しかったんだもんみたいなこと言うわけですよ。
は、
ちょっと。
は、
おめえさ、だったら先に言えよ、お前。
あ、
そうですよね、
まあ、中国に来てるんですからね。
そう、それでその時にモデルコレクトの社長は別のビジネスでオーストラリアにいたんですけど、
はいはい、
まあ、今別にネットで通話できるもんで普通に電話するんですよね、
はい、
そうですかね。
できてないんだけど、どうなってるって言ったら電話変われっつって、
ねえ
ねえ、そのザブングル加藤に渡したんですよ電話
中国のザブングル加藤
に、うん、オーストラリアも必死に言い訳してるんですよ。
ああ、そっちには必死に言い訳してくれるんだ。
言い訳してるんですよ。で、あ、まあ、僕のアテンドで一人ついた人は英語喋れるもんで、
なるほど、
でそのやり取り通訳してくれるんですよ、僕。
なるほど。
うん。あの、そのザブングルが必死に忙しくてやる暇なかったからしょうがないじゃんって言い訳してるけど、
はい、
このモデルコレクトの社長はどっちかってですよね。あ、スピーカーホンだもんで全部聞こえるんですけど。
あ、なるほど。
言い訳になると思ってんのかって、そんなベタみたいな会話してるんですよ。
はいはいはいはい、
もうそんな感じなんですよ、もう。
なぜそいつがいるの？
ほんでも力抜けちゃって、僕もね、なんか他のもの検品するの忘れちゃったりしたんですよ。
連鎖してますね、
はい、そう。ほんで日本帰ってきてから、やべえ、あれ検品忘れたと思って。そんな感じですよ。
あ、
ほんで、そう、そのね、すいません、よまいさんちに、
はい、
すいません、部品できてませんでしたって LINE して、
はい、
ね、あの後に、結局、1時間ぐらい時間潰さなきゃいけなかったもんね、次の工場行くまでに。
はい、はい、
はい、はい。
あの、 その慶州っていうところなんですけど、中国の、はい、慶州は鳥が鶏がうまいって一応言ってるので、鶏料理連れてかれて、
はい、
このザブングル加藤が、ね、もうニコニコしながら、はい、どう慶州の鳥は美味しいでしょうっていうこう中華料理屋で、
はい、
まあ、美味しいは美味しいけどその前にお前やることあるでしょっていう、
もっとうまい鳥を食わせてくれ、
忙しいですよね。本当に何鳥食わしてごまかそうとしてるのお前みたいな。本当そんな感じでしたよ。
ああ、
いや僕来た
そんなノリなんですよまた。
ああ、
困ったもんですね。
まあまだね自社工場だから。
立てる時にはこのポッドキャストを聞いて、社長の怒りを思い起こしながら作りますよ本当マジで。
じゃあまだ、ね、腹立ちますね。まだこれ自社工場だからいいですよ、だって相手うちらの従業員みたいなもんじゃないですか。
ああそうですね、
だからまあ最悪クビにもできるし、
なるほど、
ね、怒ることもできるし、うん、これが OEM 工場だと、
はい、
下手すると知らん知ったこっちゃないよみたいな顔するやついるんですよ。
あ、まあ、そんな感じ、
うん、いやじゃあお宅の仕事もう取らんわって言われる可能性とかですよね。
それとか何が問題なのぐらいのこと言うやついるんです
よ、うん、力関係ってそんな感じなんですね。
だからもうコストとかによりますよ、発注してる金額とか頻度とか。もちろんね、向こうはお金の金回りの人にはヘコヘコするけど、うん、
なるほどね、
一発だけ頼むようなあの会社にはね、そんないい顔しないもんで、もう納品したら終わりでしょうぐらいの勢い。
そこは中国、台湾、日本でいうさっきの話通りなわけですか。
うん、だからまあ中国はそういうことやるっすよね、うんうん、だいぶ変わってきたけど、慣習的にまだそういうのは通っちゃうところがあるもんで、
うん、ああ
最後の最後が、
うん、そうで台湾は、
はい、
やっぱり全然それより民度が上っていうか
あの仕事っていうもん分かってるわけですね。
分かってるっていうか、まあ、だかあのね製造側の方はまだいいのかな台湾って。ただあの人たちもね営業サイドとか、
はい、
販売サイドだとやっぱり中華風なとこあるんですよ。
大風呂敷を広げちゃう、
あと、うん、あとなんかちょっと汚いやり方しても気にしないとか、商業倫理に反するようなことしても、自分が勝てばいいみたいなのはやっぱちょっと中華寄りなところ残ってるんですよね。
なるほどね、
うん、
コンプライアンス的なところがやっぱ弱い、
うん、そうそうそう、なんかそういうお金が絡むようなところで極限の極論の選択を迫れると裏切るみたいな。
あ、やっぱ金、
日本人もいるけど、う
ん、
そういう人
もちろんね、もちろんね。
ただ企業倫理的には基本的に NG じゃないですか、
うんうん、そうですね、
うん、それがね、
うん
うん、だから気にしないですよ評判とかでも。そこで自分の金の方が大事で、もう人は知らんみたいな、うん、ザクって切るやついるんですよやっぱね、
うん、悪評とか別に俺関係ないしってことになるわけですよね、う
ん、こんなもん勝っ、ね、儲けたやつが勝ちだろ
う
みたいな、
うん、
そういうとこはありますよ台湾の人も一部ですけどね、まだ、うん、
まあ、抜け切
極論までいっちゃうと、う
ん、抜け切らんところはあったりするということなんですね、
う
ん、
そういう意味で先ほどの、ね、メッセージくれた方のあの序列って結構合ってる、
アキュースなんですね、
うん、ただそれをひっくり返すとコストパフォーマンスで考えるとバランスどこかなっていう、
うん
うん、そういうことなんですよね経営判断って。
うん、キヨさんもいろんな目にあったんでしょうね。
そうでしょうね。いやー、ジュニアベンジャーそんな感じだったんですね、だってさ去年の素敵なカレンダーはジュニアベンジャーのためにあるようなカレンダーでしょ
う、ね、そうですよね、これ結局出ずじまいですよ、うん、2024年
これが手に入るんだと思ってうっとりしてたんだよね、でいつの間にかその絵は過去のものとしてカレンダーですからね、あれしていって、 そして手元にアベンジャーはないという、
うん、本当にねもうねああいうものを公開する時期と、あの予約取る時期と生産時期ってもうねちょっと本気であの改善しますこれから。
うーん、そうですよね、ホルテンも本当数年前に撮ったのがまだ出てないっていうことを前回言ってらっしゃいましたもんね。 1年前のやつでね。うん、
ああいうね、こうなんていうんですか、企画が決まった時点で予約取り始めて、
うん、
あの、ま、中国って予約金取るんですよね。
ああ
と、もしくは前払いさせちゃったりするんですよ。
なるほど、
うん、それで資金を回収して、うん、そっからそのお金で生産持ってくっていうような個数商売やってるとこ多いんですよ。
なるほどね。すごい自転車操業。
確かにね、アマゾンなんかで、ね、中国のおもちゃチャイナトイ注文結構取ってたりするんですけど、うん、順調に伸びまくってるんですよ、納品が。
あ、そうなんだ、
うん、もうこれ出てるんちゃうと、まだ出てない、まだ出てない、まだ出てないのか、ずーっと続いてるみたいな商品が結構ありますもんね。
なるほどね。
やっぱそういうことなんでしょうね、
うん、でうちの場合はそれはないですよ。そのお客さんから前金もらったりということは一切してない、ね、単純な遅延なんですよ、うん、
はい、
うん、
単純な遅延、これも大変だよ、
新しい
大変だよね、でも、ね、まあいや大丈夫、僕アベンジャーだって出ること自体が喜びなんで全然待てますけど、社長、あの、じゃあさ、ちょっと話の方向変えちゃうけど、ガルパンどうなってますか？
はい、ラジコンですよね。
ラジコンですね。
あれはね、順調に進んでますよ。
本当に？
だから静岡ホビーショー5月、
はい、
で東京ホビーショーで9月え10月か、
はい、
あのデモやったじゃないですか。
やりました、触りました。
で静岡の時はティーガーと4号両方ともなんか作動不良みたいなのが一部出たんですよね。
うん、
あの、まあ、デモで使った車両、プロトタイプだったんですけど、
問題を拾ったんですよね。
問題拾って改善して東京持ってって、4号は3日間連続で使って一切不良出なかったんですよ。
お、すごい、
うん、ただしティーガーの方が右のギアボックスにちょっと不具合があったもんで、
ほうほうほう、
うんうん、それをちょっともう改善で、それはこの間11月にあのウォルターソンズの工場も行ったんですけど、その時に徹底的に話し合ってきたんで、
あ、
もうこれが改善するまで絶対何もさ、あの他のことを進めるなって言って、
うん、
で今それをもう本当精査しているところなんで、
うん、あ、ということは監修で遅れてるんじゃないんですね、うん、もう、
あ、もう今テクニカルな問題です。
はあ、
監修はもうね終わってます、2両ともフィギュアまで含めて。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。だからもうそのテクニカルな問題が解決した時点で販売はできると思います、う
ん、いつですか？
今ね、これプラッツさんの OEM になるもんで、はい、うちが決めれるわけじゃないですけど、おそらく 2月、来年のぐらいになるんじゃないかなと思います。
じゃあ静岡でプラッツブースには確実にあるわけですね。
もうなんか売ってるかもしれないですよ、もしかしたら。
すごい楽しみ、
うん、でプラスその M4 シャーマンとキングタイガーも監修順調に受けて進んでるとこなんで、
うん、
まあそう、ホビーショーまで間に合うか分かんないですけど。
ああ、なるほどなるほど。
うん、まあデモでまた去年と同じような4号とティーガーみたいな形で試有してもらうことができる状況には持っていけると思いますね。
はあ、素晴らしい。はあ、もう静岡で見た時にもう本当これ素人目にはこれが生産物になるだろうぐらいに思ったけど、やっぱそうやって詰めるんですね。
うん、一生懸命。それはやっぱプラモデルもそうですけど、買ってもらったお客さんが遊んでて壊れたってもう最悪な気分になるじゃないですか。
あ、そうです、
まあ、1年2年遊んで壊れたのはまだいいですよ、
うん、
で子供と楽しく遊んでてね、2、3日で動かなくなったってもう最悪じゃないですか、 そんなもう許せないですから絶対。
熱いそうであってほしいですね。なんか、なんか本当なんか模型外というか、なんかこう本当いいですね、社長。
いや、もうそこはね、だから工場の人間って末端のユーザー、実際に お金払ってくれる方と接する機会が少ないんですよ。いつも言ってるんですよ、展示会とかね、工場のやつとかもスタッフで連れてけっていつも言ってるんですよ、ね、
なるほど、なるほど。
中国国内とかのやつでもいいから、
うん、
誰が実際にお金払ってるのか見てこいって、
うん、
これでそういう人たちがニコニコね、私有して楽しんで子供連れてきてお金払っていく姿を見て、それでもお前はそんな不良品出せるんだったらやってみろっていう感じですよ、もう。
いやー、社長みたいに思えないんじゃないんですか、でもやっぱ。
工場って生産があって常に内向きですからね、やっぱり。
うーん、そうなんです
よ。コストと材料と機械しか見てないですから。
いやー、でも今、リスナーさんは絶対 あれですよ、社長の人なりに信頼感爆上がりと思いますよ。ほんとこれ。
そう。これ上がるよ、ね。これで出してるもんが不良だったらしょうがないですからね。
いやでもこの気概でやって難しいビジネスやってるっていうのは本当伝わると思いますね。いやまあでもね、こんなポッドキャストをずっと相手にしてくれる社長が熱い人であるっていうのはまあぜひ伝えたいですね。このちっちゃいポッドキャストですけどね。
はい、
でもね、ビプラとロボが関連して出るんじゃっていうのは実は前回話されてるんですけど、これさっきもちょっと出たけど、そのビプラとロボの商品ラインっていうのが関連付けられた商品になるっていうのは予定はその通りなんですか？
うん、あの方向性とか開発ラインとしては一緒なんですよ。
うんうんうん
うん。だからジョイントの径も一緒だし。
うんうんうんうん。あ、
一部ね、アーマーとか武装はもちろん共通にできるようにしないともったいないから。うん、
ですねですね。はあ。
下半身がケタピラとかで女の子ができるっていうことですか？
もうやろうと思えばできないことはないっていう。だからもう。私が今イメージしているのは、まあはい、またこれ企画の人たちとは意見変わるかもしれないですけど、
あ、そうですね、
うんうん、まあ、上半身下半身っていうユニットがあって、まあ、腕とか足もユニット、
うん、
バックパック武装とかって、まあ、頭部もそうなんですけど、
はいはい、
全部組み替えられてもいいかなって。先ほどね、あの目お便りくれた方も同じようなことを申されてましたけど、
うん、
うん、だからそれさっき言われたように上半身女の子で下半身四脚選手とかでもいいと思うんですよ別に、
うんうんうん、
それぐらい遊べるようにしないと面白くないなと。
もうね、うん、ミーガン的な感じでいいですよね、
でましてやうちの商品ってオリジナルで開発してるから著作権とか監修とかないわけだから。
なるほどね、やりたい
方で、うん、どこをどういじろうか、
うんうん、ですよね。これでもデザインとかビプラのデザイン的なものは上がってて、
うん
ね、ロボも今いろいろ、ね、工夫してる段階なんですよね、
うん、だからロボットだけで、
はい、
まあ、成型色で色分け、
うん、
プラス武装でバリエーション、
うん
うん、でこうなんか正体みたいな感じ、
うんうん、
に できるようなプレイバリューが作れたらなと思ってて。
なるほど
ね、静岡ホビーショーには少なくともその
試作が出る、
成形試作 3D 試作か、うん、成形品の試作テストショットか、
うん、
3D プリントの試作か、
うん、
と合わせてその美少女プラの 3D プリントあたりもできればなぁと、
うんうん、何、うん、すごい、それはすごいぞ。
もう一旦その稼働のテクノロジー、スナップリントのテクノロジー手に入れちゃえば、あとはで、テンプレができてるもんなんで、
うん、
早いと思うんですよ、そこは。
なるほど。
なるほどね。あの、この前の、去年の、ん？あ、今年のか、静岡ホビーショーにあった、光流、鋼の流れだっけ、はいはい、あれとはもう全然違うデザインのものになってくるって考えていいですか、
うん、
今年。
あれはもう、企画とか流れが全然違うんで。
うんうん。
うん。だから光流とかの方は、またか、あれはあれで別に設計し直してるんですよ、当時より。
なるほど。
もうちょっと縮小して、あの、設計も変更して、私的にはデザインはリファインされたかなと思ってるんですけど。
なるほど、なるほど、うん。
あれは金型が今月末ぐらいからスタートするんで、
ほう。
もしかしたら、もしかしたらじゃなくて、静岡ホビーショーで成形品ないとおかしいですよね、金型もやるから。
まあ、僕ちょっとタイム感わかんないんですけど、そうなんですね、見たいな、
うん、テストショットは間違いなく出せると思います。発売までいってるかどうかはわかんないですけど、
なるほど。あの東京であるあのホビーショーがあった時に、あの時にも、はい、敵兵じゃなくてなんか気候随伴歩兵かな、
うんうん、
っていうので出したのがありましたよね、はい、今回詰めてる静岡に出るやつは、あの気候随伴歩兵とはまた違う世代のデザインってことなんですか？
あれのリファイン版です。
リファイン版なんですね、
うん、あれをあの可動関節内部フレーム仕様にしたもの。
なるほどですね。
です今詰めてるのがね。でちょっとデザイン的にその SF と、
うん、
まあ、レトロが混ざってるじゃないですか、
うん、
ジャーマンっぽさ、ドイツっぽさ、はいはい、
そう、フリッツヘルメットをつけてましたよね、頭にね、
あれをね、もうちょっとどっちかに寄せようと、しっかり。
ああ、なるほどね、
うん、今の最近の企画会議だと、むしろドイツ側に寄せようっていう話になってますけど、
ね、なるほどね、
あの武装とかも、
うん
うん、
まあ、ドイツ軍が多脚戦車ばっかしで、ぐんぐん押してくるんやったら、連合軍側はどういった兵器で押し返すんかっていうのは気になるところなんですよね。
ああ、私の頭から出てこないですけど、
それこそ英米側がロボット使ったらええんちゃうかという気すらするんですよね。
ああ、そう、ロボットはもちろん出ますね。
多脚戦車に対抗してロボットの兵器体系を作るんだっていうことなんか。
対抗できそうな感じだったらね。
ですかね。
で、本来はアメリカ側としては、こうなんか T28 みたいな、こう、20履帯でごつい戦車みたいなのをイメージしてたんですけど、結局、うちがりも履帯をちょっと一旦やめようって話になってるもんで、
ああ、そうなんだ。
これは商業的な話での問題なんですけど、そう、だからやっぱり足かなっていう感じ、足かロボット、多脚かロボット。型になるのかな、うん、アメリカ軍っていう感じ、
まあね、足履いたロボットに対抗できるんやったら、足履いたロボット、足履いた戦車よりも足、それよりは小型かもしらんけど、ロボットっていう方がなんか意味があるかなという気がするんですが、ね、
うん、
明らかに戦略の違いを感じるというか、
うんうん、
まあ、私の勝手なざることでございますが、
でも最初にビプラとロボっていうのは、はい、フィスト・ウォーとは関係ないラインですよね。関係ないとか、あれもそれはそれで一つの世界を作る。
ああ、そうです。時系列、タイムラインとしては全く別
だよね。だから、よまえさんの言ってることが出る可能性はやっぱあると思うんだよね。面白い組み合わせだと思ったから、
うん、
だから、フィスト・オブ・ウォーのタイムライン、平行世界がいっぱいあるっていうのは、うん、あくまでも1940年代、1947年とかっていうののうちのタイムラインがいっぱいあるって話で、う
ん、はい、
今度の新しいロボットとかビブラっていうのはもう全く時代ももしかしたら宇宙も別みたいなぐらいの自由な設定を考えてるんですよ、うん、
なるほど。
でそれはそれもそうだと思ってました、うん、僕のイメージでは、うん、いやいや、そっか。じゃあ皆さん、ビブラもロボも進行中ってことだし、ガルパンももうすぐだってことで、うん、結構安心ですよねこれね。
期待しましょう。
うん、僕アベンジャーは欲しいな。
そうやって毎年、ね、年末のラジオの時言うんですよね。来年はいっぱい物語です。
いや、
2025年は本当に何か出しましょう。しっかり出しますよ。うん、本当に。
もうここでまた僕は、言わせてください。
はい。
新年会出しましょうって。
ああ、なるほど、ね。
これでさ、勝てますって。
うん、
いや、企画出してるんですよ。
はい。
で、面白いとは言われてるんですよ。
いや、これ出したら、長谷川にも、タミヤにも勝てますって。
うん。
うん。本当に勝てると思う、新年会。バチッとしたんだしたら。
うん。
一躍有名メーカーですよ、はっきり言って。
うん。
みんな買いますよ、これ。
スケール72でしたっけ ?48 でしたっけ、
はい、?72 が嬉しい
ですよ
ね。個人的には。はい、はい。48で、マーケティング的に48って言われたらそれは仕方ないなと思いますが、でも72でちゃんと足が短い、神殿鍵を出したらもうこれ絶対みんな買いますもん。
うんうん、そうですね。
特に今、神殿が暖かいうちですからね。
はい。そうですね。
あともう一つはさっきのその、アクセサリーと、パーツの組み替えでいろんなバリエーションを、出していくというラインにおいてはやっぱし、某バンダイもやってるオプションパーツセットっていうやつですよね。で、例えば、まあ、その足の先が違うであるとか、走行、水増加走行があるとかってあると思うんですけど、そういうアクセサリーにぜひともフィギュアを出していただきたいんですよ、僕は。
アドスケールのフィギュア。
はい。
乗せれるような。
僕ね、これすっ、うまいなと思って、これだけで欲しいなと思ったのが、少し前にタコムが出したですね、オブエイクと、279。20履帯のお椀みたいな、戦車ありましたね、
うんうんうん、
あれに NBC コマンドっ をつけた洗車のキットを出してるんですよ。
あ、そうなんだ。うん、
NBC コマンドと一緒に、コートにヘルメットかぶって、マスクつけて、うん、パイプつけて、うん、背中に回してるって言うんですよ、うんうんうんうん。これだけで欲しいと思っちゃうんですよ、やっぱり。
うん、
この洗車単体のキットよりも、このフィリア、1個しか出てないから、なんかすごいんですけど、うん、こういうのがついてるだけで、ぐっとバリュー上がると思うんですよね。
うんうん、
やっぱりそういう、うん、なんですかね。ロケティアっぽい感じとは言えますけども、うん、
懐かしい、
あれにナチスドイツのね、飛行兵とか出てくるじゃないですか。
うん、
ああいう嘘兵団を作ったののフィギュアがついて、やっぱりその横に歩行戦車があるっていう絵はですね、やっぱこれはもう恍惚とする光景になると思うんですよ。
うん。
私、アクセサリーキットを出す際はもう何とお願いしたいなと。これはフィギュアセットだけで出してって前言ったような気もしたんですけど、そのアクセサリーキットにの隅っこに入れてもらえるのがあれば、これはちょっと少しは、実現性が高くなるんじゃないかなという夢を抱いてしまったんですよね、さっきの話を聞いてるうちに。
うんうん、いや、フィギュア塗りますよ。作成レベルで塗りますし、手の込んだやつも塗りますからね。で、やっぱ 3D プリントのフィギュアってのがもう本当にすごいレベルになってきていて、タミヤの、もうこの10年、タミヤのデジタルで撮って金型にしてプラモデルにするっていうのが、世界を、僕の世界を完全に席巻してたんですけど、今は 3D プリントフィギュアで、安いものでも結構いけるのが出てきてるんで、ビーバーコーポレーションとか、韓国とかのいろんなメーカー、個人レベルに近いようなメーカーと契約して、ちょっと値段が高すぎるんですけど、出来の良い 3D プリントフィギュア出せるようになっていて、だからね、タミヤの次は 3D プリントフィギュアをみんなが出してくるんじゃないかなっていうのが情勢と思うんですよね。まあ、それがこうどうつながるかどうかわかんないですけど、多分、あれじゃないですか、3D プリントフィギュアの元データできる人って、いらっしゃるような気がするんで、設計士系とかね。いらっしゃるような気がするんで、なんかそれでテストしてみたらどうかなって思うんだけど、でも山屋さんが言ってるのはプラモデルで、
はい、
改造もできるような感じでっていうイメージだよね、きっと。
いや、僕が思ってるのはタミヤの戦車についてる兵隊フィギュアありますよね。
そうそう、
ああいう系で武装歩兵を作ってほしいんですよ。この NBC コマンドみたいなやつはね、ナチス戦士やったらお手のもんじゃないですか、そんな、背中にロケットつけようが、火炎放射器持っとろうが、MG34 2丁持っとろうが、もう、なんでも弓は広がるわけじゃないですか、ああいう嘘歩兵をつけてほしいんですよ。その横に6着戦車、4着戦車があるっていうのは、これはもう完璧じゃないかと思うわけですよ、光景として。
やっぱロケットモデルズの設立のちょっと前というか、だいぶ前にダストっていう DUST っていう、模型ラインがありましたよね。で、そこには戦車と、それからフィギュアも出てたんですよね。多分コールドキャストかな。なんか僕持ってるんですけど、いくつか。やっぱね、それドキドキしますね。やっぱそれはやっぱ、未来兵士と、だからドイツ軍でありながら、ちょっと変な、魔術のドイツ。
ああ、そういうのもいいですね。まあまあ、それはそれ
で、ね。そういうラインで、やっぱそれすごいワクワクして、手に入りにくいもんだったから、大ヒットにはなんなかったけど、僕、買い揃えた覚えがあるんだよね。だから、食い合わせはいいような気がするね、確かにね。今のロケットモデルズのラインとね。
なんかそのフィギュアが流行ってきたら、ぜひスペイン主教サバイもしれっと出してほしいですけどね。
そうだね。いやー、それやっぱおねだりしたくなる。
したくなりますね。いやー、このオブエクトのキット見て、こんなんつけやがってと思ったんですよ、本当に。 もうこれだけで買う、ね、これだけで買うとめっちゃ高い、でかいものやけどね、うん、だからこれをあのタコもさすがやりよるなというふうにやっぱ思ったんですよ、これ見て、うん、もうこういうんで、うん、こういうんで惹かれるバカって何もでもいると思うんですよね、うんう
ん、これでいいんだよっていうね、
そう、
アホっぽい戦車だけどね、あれね、
そう、アホっぽい戦車にはアホっぽい歩兵がいいんですよ、やっぱり中二心満載な兵士が、
うん、うん、ですね、
はい、
僕はね、あれだね、今注目してるのはウォルターソンズのスーパーホーネット FA18F の新製品がまだ市場には出てないですよね、完成品フィギュアなんだけど、うん、これもいいな、72分の1のね、ダイヤモンドバックスとジョリー・ロジャースがあるんですけど、
うん、
僕結構本当初めてぐらいにちょっとこれ触ってみたいなって思ったんですよね。これまだ出てないですよね、社長。
うん、まだですね。はい。
ね、これも楽しみだなと思って。でも、あの、実際に、あの、絶対に買うと言えるほどの価格ではないんですよ。僕の今の経済状況からすると。うん、でも、すごい今日注目してて。あと、あの、ウォルターソンズで言ったあの、空母のメタルプラウド・ザ・フライトデッキシリーズ。
うん。
あれは、希望です。激しく希望です。でもやっぱり環境のあたりと、あとは艦首のね、蒸気カタパルト、あ、電磁カタパルトの周辺がやっぱ欲しいかなと思いますけどね。うん。うん、これは出ると思っていいですか？いずれは。なんだ、新製品じゃなくて、まずは今、手にあんまり入んなくなった環境部分ですね、エンタープライズの。
うん。あれは再入荷します。
あ、次のコンテナ。そうなんですか。はい。じゃあ、前と同じ値段で手に入りますかね。
あ、前と同じですね。
あ、それは環境部分多めで入ってくるんですよね、
うんうん、大丈夫です。他のデッキの数と合わせるぐらい再入荷 しますんで。
あ、それはすごいな。
ただ今回次回の入荷で最後になっちゃうかもしれないですね、今ある在庫、工場在庫。
ああ。
だ、次の生産までは結構時間が空いちゃうかも。だから今回の販売でぜひお買い求めいただけると確実かなと思います。
うん、いやね、ちょっと遠くのね、明石模型店のところにあったのね、その時買えなかったんだよね、お金がなくて。うん、もうこれはちょっと今もう準備しておきますわ。そんな高いもんじゃないもんね。
ね
え、うん、もうほら期待してますね僕。うん、いやいやいや、それは、そうか、ロボットもパワード系、スーツ警察が出なくても大丈夫な展開になりそうだし、
うん、
うん、やっぱね、スナップで出すんですよね、ビプラもロボもね、客層が広がるっておっしゃってたじゃないですか、客層9対1、接着剤使うので買う人は1だっていうね、
うん、
話前もいただいたじゃないですか、
うん、
ついにそっちに行くんですね、すごいな、すごいな。サンミリアナも、大丈夫みたいだしね。うん。いやいやいや、社長、だからこれ思い残すことはないですか？
多分全部言ったと思うんですけどね。
よかったよかった。さあ、じゃあ、ガンプラジオ主催で、どれだけ1年後、発売されなかったかクイズとかやってみましょうかね、もちろんね。あ、違う、逆だ。どれだけ発売されたか、されたかクイズをしてみるのもいいかもしれないですね、
うん
うん、いやー、長々とお話しさせていただきました。さっき のメールの件、あ、メールじゃない、ごめんなさい、プレゼントの件は、
うん、はい、
また必ず名前と住所をメールフォームから送ってくださいね。特に当選された3人の方は必ず送ってください。もっちさんが責任持って秘密も守って送りますので、ロケットモデルズに、できるだけ早めに、社長もずっとそれにかまけられないんで、できるだけ早めに住所を送ってもらえると助かりますので、どうかよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
じゃあもうガンプラジオ閉じようとしておりますけれども、大丈夫ですかね皆さん。
そうですね、
はい、はい、じゃあお送りしましたのは、バカンの虎と
今よりと藤持と、
そして何より
モデルズウォルターソンズジャパン坂木原でした。
ありがとうございました。まあでも社長、 ね、1年に2回と言わず、また喋りたいことがあったら、ぜひ、登場してください。去年、あ、今年はそうでしたもんね。
ええ、またお願いします。
はい、
新製品が出た時は。
ぜひ。そうね。うん、そうですね。うん。というわけで、じゃあ、次会うのは静岡ですね、社長。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、じゃあ、ガンプラジオ閉店ガラガラとさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
ガンプラジオではお客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームからどしどしお寄せください。
ガンプラジオ、ツイッターアカウントのリプライ、リツイートも
よろしくお願いします。